さて、日米通商公開条約の廃棄、北部仏印進駐、くず鉄の禁輸、三国同盟と日米の対立が深まっていく中で、外交交渉によって関係修復を図ろうとする流れも起こっていました。それは宗教者メリノール会のウォルシュ司祭とドラウト神父、そして産業組合中央金庫理事の井川忠夫といった日米の民間人グループの私的な活動から始まった。が、これには早い段階から両国の政府関係者も関与していました。例えばアメリカ側ではフランク・ウォーカー郵政長官、日本では陸軍で情報・諜報関係の任務に多く従事した岩黒秀夫などが関わっています。それらの活動の中で、日米交渉の叩き台として作成されたのが、41年4月16日の日米了解案です。これをもとに交渉をし、条件を修正していきながら日米の落としどころを見つけていきましょうというものだった。どのような内容かというと、まずヨーロッパの戦争に関して、三国同盟において日本が参戦するのは、ドイツが現時点でヨーロッパの戦争に参加していない国から積極的に攻撃された場合のみであり、アメリカは軍事同盟により他国を支援し、もう一方の他国を攻撃するということはなく、あくまで戦争を嫌悪し、戦争嫌い、ヨーロッパの戦争に関しては自衛のためにのみ判断するというようなこと。つまりドイツがアメリカを攻撃し、アメリカが自衛のために戦争をするときは、日本はドイツの味方をしないでくれと解釈できます。そして日中戦争に関しては、中国の独立と領土の非併合、つまり中国の領土を切り取るなということ、そして協定に基づく日本の撤兵、中国における通商の門戸開放、蒋介石政権と王政衛政権の合流、中国による満州国の承認、これらが保障されれば、アメリカは蒋介石との和平を仲介し、日米間の正常な通商関係を復活させる。そして日本の南進政策に関しては、武力による南進を行わないことを保障すれば、アメリカは石油をはじめとする重要資源の獲得に協力するという内容でした。しかしこの了解案の前提となる条件として、アメリカ政府は4つの原則を駐米大使野村吉三郎に提示しました。いわゆる春4原則です。春とはアメリカ国務長官コーデル・ハルのこと。春は了解案による交渉にあたっては、これが大前提でないといかんぞというアメリカの基本方針を提示したわけです。まず日本はこれを飲めと。いわく、領土保全と主権尊重、内政不干渉、通商の機会均等、平和的手段以外での太平洋の現状不変更、まあ、つまり武力で南進するな、ということです。了解案はあくまで叩き台なので、それぞれの条件は修正がなされていくであろうが、これら4原則は固いベース、コード進行というわけです。さて、野村大使はこの了解案を日本政府に伝えるわけだが、この時の本国とのコミュニケーションに問題がありました。まず、あくまで非公式な叩き台であったのを、近衛たち日本政府は、アメリカ政府からの提案と誤解してしまった。そしてそれがことのほか日本にとって有利な条件だったので、まあ、喜びます。ただ、陸軍は中国への駐兵が保証されず、まあ、中国に兵隊をいくらか置いてもいいよという約束、まあ、それがなく、基本的に撤兵が条件となっている点を不安視したんですが、まあ、基本的にはこの了解案に前向きでした。そしてもう一つ、野村は了解案の前提として、春国務長官から示されていたはずの4原則をちゃんと日本政府に伝えていなかった。野村は、まずは日米を交渉のテーブルにつけることが先決であると考え、日本側が受け入れがたい前提は伝えなかったのだとされています。しかも、日ソ中立条約を締結したばかりの松岡洋介が帰国すると、状況はさらにこじれる。松岡は、自身とは関わりのないところで進んでいたこの了解案を不快に思ったらしく、また内容も信用できないとした。日独伊三国同盟、日ソ中立条約による四国協商によってアメリカを牽制するという案を持っていた彼としては、この了解案の内容は受け入れられなかったわけです。この後松岡は、交渉をサボタージュした挙句、了解案をさらに強硬な内容に修正した案を示します。こっちの方がええやろ、と。そうして5月12日、修正された日米了解案が日本側の対案としてアメリカに送られます。 その内容はというと、三国同盟の日本の参戦、軍事援助に関しては、あくまで同盟の規定に従う。つまり、アメリカがドイツと戦えば、日本はドイツを援助するということ。日中戦争の和平については、アメリカが和平の仲介をするにあたっての条件が削除され、40年11月に日本と欧政英政権が締結した日華基本条約と近衛三原則を了承した上で、直ちに和平勧告をせよ。つまりアメリカは和平勧告だけしてくれ。あとは日本と中国の二国間で交渉するということ。そして我が日本としては、武力でなく平和的に南進しているので資源獲得に協力してほしい。という内容でした。日本が返した日本5月12日案にアメリカは反発します。5月31日の非公式対案を経て、6月21日、日本時間22日には、米国6月21日案を送ってくる。日本にとってその内容は、日本側の提案をほとんど否認しているように思えました。文面では明言こそしていないが、それは以下のように解釈し得た。まあ、あくまで解釈ですね。日中交渉の相手は、欧政英の南京政府ではなく、蒋介石の重慶政権である。満州国の否認。治安維持と防強のための中兵を否認。まあ、中国に兵を置くことを認めないと。党は新秩序建設の否認。間接的ながら、枢軸同盟からの離脱。という感じで、ここで日米了解案のような譲歩の余地はかなり減退してしまった。今でも、この日米了解案で交渉が進んでいれば、と口惜しさを感じる人は多い。まあ、ここも多くの人がイフとして取り上げる、まあ、あの時引き返せたらなポイントですね。しかし、野村大使が春四原則を初めから伝えていなかったり、了解案がどういった性質のテキストであったのかといった共有がなされていなかったりと、そもそもコミュニケーションが不十分な状態で始まっており、外交交渉として根本的な問題があったように思います。ともかく陸軍はこの案に態度を硬化。彼らの主観では、アメリカは仲介者ではなく敵であり、一層南進の必要性を感じる結果となってしまったわけです。実際、アメリカも以後の交渉においてこれらの条件を緩和することはなかった。そんなタイミングで、再び日本の外交方針を揺さぶる事態が西で生じてしまいます。6月6日、大島博史大使によって近くドイツがソ連に侵攻するとの情報がもたらされたんです。そうして1941年6月22日、ドイツはバルバロッサ作戦を発動、独ソ戦が始まります。松岡が進めようとしたソ連を含む四国同盟の構想はここに崩れ去ったわけです。がしかし、実はヒトラーは前年の40年12月18日に、指令第21号、いわゆるバルバロッサ命令を発しておりまして、ソ連侵攻は日ソ中立条約より前に決まっていたんですね。かかる情勢に対処するため、日本政府は御前会議を開催。外務大臣の松岡は、自身の四国協商構想が崩壊して腹が立ったのか、冷静さを失ったのか、むしろ日本もソ連を背後から攻撃しようと言い出す。日独でソ連を挟み撃ちしようということ。つまり北へ進む、北進論です。松岡の北進論には、参謀本部第一部長、田中新一も同意見でした。田中新一は自給自足権を獲得するためにむしろ南進を主張していたんですが、元来は対ソ戦を志向していたので、これに同調したんですね。しかし陸軍省軍務局長、武藤明は、情勢が読めない以上、今ソ連を攻撃するのは得策ではない、と北進に反対します。海軍も、そもそも南と違って北は資源も乏しく、北進して戦争をすれば、国力を消耗するだけしてペイできない、と考え、これに反対しました。まあ、北は、北樺太で若干石油が取れるぐらいなもんで、まあ、それとてもラインと比べれば、日本の需要を賄えるレベルではないと。またその上、海軍は北進が採用されると陸軍に予算が振られると考えまして南進を主張しました。そして北進論を抑えるため、あるいはこの場においてはあまり反対も多くなさそうな南向きの政策として南部仏印進駐を推します。すでに北部仏印への進駐は行われていましたが、さらにその南へ進出しようというもので、 前年の北部仏印進駐の時は英米がそこまで強い反応をしなかったので、今回も特に反発は薄いであろうと思われたわけです。こうして御前会議での結論は、情勢の推移に伴う帝国国策要綱という国策方針にまとめられました。結論は南北準備、すなわち南方進出の準備をする、それと独ソ戦へは介入はしないが、大ソ戦の準備はしておき、独ソ戦が日本の有利に進めば武力を用いて北方の問題を解決するという、よく言えば両論兵器、悪く言えば結論とも言えない結論でした。まあ、とりあえずどっちもってことですからね。しかしともかく南部仏印進駐は具体的な決定を見た。大方は南部仏印進駐を実行してもアメリカが報復に出るとは思っていなかったんですが、歴史を見れば明らかなようにそれは誤りだった。しかも日本の運命にとって取り返しのつかない誤りだったと言えます。その後、対米交渉にとってもはや厄介者になっていた松岡洋介を外すため、近衛内閣は一旦総辞職し、松岡抜きで第三次近衛内閣を組閣します。なんでこんな方法を取るかというと、首相は直で大臣を辞めさせられないので、まあ、一旦小屋ごとバラすと。で、まあ、この松岡はね、アメリカの春からも遠回しながら、ちょっとあいつきついよねという感じで言われていたので、まあ、こうなってしまったと。そしてその少し前の7月5日、先ほどの帝国国策要綱に基づき、陸軍は満州方面に、関東軍特殊演習、略称関特演と呼ばれる兵力大動員を開始しました。これは演習と称してはいますが、実際は大祖戦に備えて関東軍を増強するための戦争準備です。最大時実に70万人以上にまで膨れた。独ソ戦がドイツ優勢となった時、ここに結集した兵力でソ連に対して武力行使をするということなんですが、具体的には極東ソ連軍が対独戦のために西に引き抜かれ、その兵力が半減したらば日本は軍事行動に出る予定だったと言われています。しかし極東ソ連軍の兵力が減ることはありませんでした。ソ連は極東軍から兵力を引き抜いても新編部隊や新兵を補充して額面上の兵力を維持していたという説がありまして、それが事実であれば、まあ1枚も2枚も上手だったということになりましょうか。その後、独ソ戦もドイツ有利の状況ではなくなっていき、日本も対米関係においてそれどころじゃなくなってくるので、ソ連との間で戦端が開かれることはなかった。少なくとも45年までは。結局、8月9日に陸軍はソ連に対する軍事行動はしないと決定します。で、結果的にまあそれは起こらなかったっていうことで、まあ南進になるんだけど、
うん。
これ後にソ連と戦争するんだよ、日本って。
はい。
1945年の8月9日に。で、その時に日ソ中立条約をソ連側が一方的に破棄し、攻撃してきたっていう風に語られるんだけど、
うん、
そもそもこの時期日本がそれやろうとしてた。隙をついて攻め込んじまおうっていう考えがあったわけで、日本側にも。
ああ。まあ、本当道義とかではないってことですよね。
そうそうそう。
国益利害っていうことがまずあって。
でも、ここでソ連ともやってたらどうなってたんだろうと思うけどね。うん。
いやー、本当だね。恐ろしいわ。
うん、さて、北はそのような状況だが、南はどうでしたろう。こちらも帝国国策要綱に基づき、41年7月22日には、フランスビシー政権と話をつけ、南部仏印進駐を認めさせます。そして28日には進駐が完了することになるんですが、この時はしっかり平和進駐でした。が、日本の進駐前には情報を得ていたアメリカはすぐさま反応した。7月26日、在米日本資産の凍結を断行したんです。アメリカにある日本政府や日本人が保有する資産の引き出しや移動を禁ずる措置です。そして8月1日、アメリカはついに日本に対する石油の全面禁輸に踏み切ります。正確にはいきなり完全ストップになったわけではなく、あくまで条件付きだった。が、石油取引のための資産凍結の解除が行われず、代金の決済方法がないので、実質全面禁輸となったんです。当然日本にとってその衝撃は計り知れないものだった。そもそも日本は、アメリカが強い制裁に出ることはないと踏んで仏印に進駐したわけです。 それが石油を止めるという最大級にえぐいリアクションだった。石油の大部分をアメリカからの輸入に頼っていた日本は、戦争もできなければ、そもそも国家経済すら立ち行かなくなります。実際に計算してみると、恐ろしいことが分かった。日本の石油備蓄量は現時点で2年分。戦争での消費が加われば1年半だったと言われています。太平洋戦争の直接の原因は何ですか？と聞かれれば、この南部仏印進駐とそれに続く石油禁輸ということで一致している。が、実は、なぜアメリカが石油の全面禁輸にまで至ったのかという部分は諸説あって、はっきりしないんですね。これはなかなか意外なことですが。ともかくこれはマジでやばいと。この絵はアメリカ大統領ローズベルトとの首脳会談で事態を解決しようとします。この絵にとって陸軍中堅層などの対米強硬派の介入を交わしつつ交渉を進めるにはこれしかなかったわけです。この提案にローズベルトも当初は乗り気だった。実際会談場所はアラスカあたりではどうかという話にまでなったんですね。が、アメリカ政府内の対日強硬派が反対し、ハル国務長官も自分たちを通さずに親分同士で話をつけるということには消極的でした。そうしてアメリカ政府内では、いきなり会談を開くのではなく、事前に決められることは決めてからにしよう、ということになってくるんです。そもそもこの絵は、陸軍の強硬派などを介入させないためにトップ同士でなしつけようとしていたんで、ここでまた事務レベルの交渉に戻されたんじゃかなりきつかったんじゃないですかね。結局、アメリカ側は、近衛からの首脳会談の申し入れに対して次のように回答します。首脳会談の前にまず、前提として春4原則と、米国6月21日案についての根本的問題を予備交渉でクリアしなければならない。つまり、中国からの撤兵、中兵問題、通商の機会均等の問題など、日本側にとって保留にしておきたい部分を持ち出し、ここら辺をはっきりしてくれなくちゃ首脳会談は嫌だよ、と言ってきたわけです。それに対し日本は、中国撤兵問題に関しては曖昧なまま回答し、首脳会談を実現させようとするんです。しかし春は当然この提案に満足しなかった。さて、かかる情勢下で、対米開戦論が強まっていた9月5日、昭和天皇は、杉山はじめ参謀総長を呼び出し、アメリカとの戦争について意見を求めます。この時の逸話はよく知られていますな。昭和天皇は杉山に、日米が開戦した場合、陸軍としてどれほどの期間で片付ける確信があるか、と尋ねました。これに対して杉山は、南洋方面だけは3ヶ月くらいです、と答える。すると昭和天皇が詰める。お前は品事変当時の陸将だった。陸将だったお前は、事変は1ヶ月くらいにて片付く、と言ったと記憶している。だが4カ年の長きにわたって、未だ片付かんではないか。杉山は言い訳をします。品は奥地が開けており、予定通りに作戦ができませんでした。すると昭和天皇は声を荒げて叱責した。品の奥地が広いというなら、太平洋はなお広いではないか。いかなる確信があって3ヶ月というのか。このやりとりは近衛文麿の手記に記されているんですが、杉山側の資料である杉山メモにもほぼ同じ出来事が記録されています。が、太平洋はもっと広いではないかという発言は記されていないです。罰が悪くて書かなかったんですかね。が、この杉山メモではさらに、昭和天皇が大声で、絶対に勝てるかと尋ねたという記述がある。これに対し、同席していた軍令部総長の長野治美が、絶対とは言えませんが、半年や一年の平和を得ても、続いて国難が来るのではいけません。20年、50年の平和を求めるべきと存じます。と答えます。昭和天皇はこれに対して大声で、ああ、わかった。と答えたという。おそらく納得していなかったんでしょう。昭和天皇と杉山参謀総長のこの逸話ってのもよく知られている話ですね。
はいはいはい。
太平洋はもっと広いぞっていう。
それは聞いたことありましたね。
昭和天皇は結構ね、ツッコミがうまいというかね。
なんか結構そういうの残ってるよね。
そうそうそう。まあでもここでもやっぱ昭和天皇はやめようとは言ってないですから。
天皇の言動についてどういう研究がされてるのかなっていうのもちょっと気になるところではあるね。うん、
だからね、この時期って確かに揺れ動いてたんだと思うんですよ。
うん、
基本的にまあ、回避戦は避けたいっていうのは多分確かだったんだけど、途中で本意してるんですよ、この人ね。
うん。なんかイメージでは軍部がいろいろ決めて、天皇にこう指示を仰いで、許可を出していくようなイメージではあったんだけど。
うん。
決定権みたいなのはある？
まあ、基本的に慣例上ない。
ああ、そうか。なるほど、
ね。ないというか、まあ、それをしないようにしていると。
うん。
うん、
しないようにしてる。
ただ、従来言われているほど消極的でもなかった。昭和天皇は。
うん。
そして翌日の9月6日、天皇が臨席する御前会議において、今後の日本の方針たる帝国国策遂行要領が策定されます。その内容というのは、1、帝国は自存自衛を全うするため、対米英蘭戦争を辞せざる決意のもとに、おおむね10月下旬を目途とし、戦争準備を完成す。2、帝国は右に並行して、米英に対し外交の手段を尽くして帝国の要求貫徹に努む。対米英交渉において帝国の達成すべき最小限度の要求事項、並びに、これに関連し、帝国の役立し得る限度は別紙のごとし。3、前後外交交渉により、10月上旬頃に至るも、なお我が要求を貫徹し得る目となき場合においては、直ちに対米開戦を決意す。対南方以外の施策は、既定国策に基づきこれを行い、特に米ソの対日連合戦線を結成せしめざるに努む。10月上旬までに日米交渉が妥結しなければ、10月下旬以降に開戦に踏み切る、ということです。とうとう開戦という言葉が出てきてしまいましたね。ちなみになぜその時期に期限を設定したかというと、現状の日本の石油備蓄はもって2年、戦争となれば1年半、それが尽きたタイミングでもしアメリカが開戦したらば、こう言ってはなんですが瞬殺です。というかおそらく戦わずして降伏する羽目になる。しかもアメリカの軍備はどんどん増強されていき、時が経てば経つほど日本の勝機はなくなっていくと考えられた。軍令部の試算によれば、海軍戦力の対米比率は41年末に7割、42年に6割5分、43年に5割になると予測されていたんです。そしてこれまで海軍軍縮条約などで対米7割という数字が出てきていましたが、日本海軍がアメリカ海軍に勝てるかもしれない戦力比のボーダーが7割と考えられていたわけです。それ以下だと、まあ無理ですね、ということになる。だから開戦派からすれば、41年末は実質ラストチャンス。それ以降は絶対勝てない、というラインとみなしたわけです。そして他方、ソ連のこともある。監督園の大動員後、8月9日にソ連に対する武力行使の計画は中止されていたんですが、翌年春にドイツが再度攻勢に出たタイミングで改めて対ソ戦を実施する構想がありました。まあ諦めていなかったわけです。ということで、気候上、北方での作戦ができない当期のうちに、まず南方での作戦を終わらせるとの考えになったわけです。まあ、後知恵ではあるんですけどね。アメリカソ連の底力を知っていると、このカレンダーだけ見ながらスケジュールを決めているような感じがそら恐ろしくなりますね。まあ、もちろん、もうちょっとちゃんとした計算はしていたはずなんですが、まあ陸海軍というのは超巨大官僚組織なので。まあ、それはさておきまして。この御前会議の最後、昭和天皇は、明治天皇御誓、つまり明治天皇の歌を読みます。よもの海、みなはらからと思うように、など波風の立ち騒ぐらん。まあ、意味としては、世界の人々を皆兄弟姉妹のように思っているか、どうして争いが起きてしまうのだろうか、というような感じですね。これは明治天皇が日露戦争が始まる時期に読んだものとされている。昭和天皇がこの祖父の歌をわざわざここで読んだということ。それは平和を望みながらも争いが起こってしまうことを嘆いた天皇自身の心であると、まあ、一般に解釈されています。杉山とのやりとりといい、天皇は軍の統帥部が交渉の努力をせずにいたずらに戦争に持ち込もうとしていることを不快に思っていたとされているわけです。しかし一方で天皇は長野軍令部総長の手遅れになる前に開戦をすべきとの説明を受けてある程度納得していたとも言われている。というのも長野自身の回想によれば、先ほど紹介した帝国国策遂行要領の原案について1項目目の戦争準備と2項目目の外交交渉、これの順番を入れ替えましょうかとの提案が出たんですが、 お上はその必要はないと答えたという。つまりは戦争準備を優先としても構わないと考えていたと解釈しうるわけですが、まあそこはちょっと確信が持てないところですね。このあたりの天皇の心境というのは結構解釈が割れるところかなと思います。もちろん平和を望む心もあったでしょうが、完全に開戦反対というわけでなく、説得されれば揺れ動くという淡いにあったと思われます。また、先ほど紹介した、よもの海の歌を読んだということの意図も、結構解釈は難しいなと個人的には思います。これは田中義一とのやりとりに関してもつながる部分なんですけれど、これはやっぱり昭和天皇像というものを戦後民主主義の象徴天皇制に軟着陸させるためのある種の神話化というものがあるのではないかなと、まあ、正直思います。ちょっとここら辺はかなり主観なのでわかりませんが、ともかく通説のイメージよりもかなり微妙な態度をとっていたという感じですね。さて、日米交渉の方はというと、日本政府は9月20日の大本営政府連絡会議で決定した合衆国国交調整に関する了解案を25日にアメリカに提示します。この時点での日本のスタンスを示したのだが、アメリカがドイツと戦争になった場合、三国同盟の義務による参戦は日本が自主的に判断するという提案がなされた。まあ即参戦ではないよということで、三国同盟の効力を若干弱めるという情報があった。が、それ以外は特に変わっておらず、結局のところ日本はさして譲歩はしていない。となるとこれはもう平行線なわけです。そして10月2日、アメリカは自分たちが求めている原則を改めて提示し、それに対して曖昧な回答しかしないのであれば首脳会談はできない。と実質的にこれを拒否します。近衛が唯一の希望と考えた解決策が、ここについえたことになる。そこで近衛は新たな譲歩案をまとめようとするんですが、陸軍大臣東条英機が中国からの撤兵に強硬に反対。東条や参謀本部はアメリカに駐兵を認めさせなければ、支那事変のこれまでの成果が失われると主張していたんです。この東条の反対により、10月16日、近衛は内閣総辞職を決意します。そして後継内閣には東国宮鳴彦王という案が出るんですが、内大臣木戸幸一が皇族内閣で改選すると皇族に責任が及ぶとして反対します。まあ、つまり戦争を始めた時の首相が宮様であるというのは後々危うい。もし負け戦にでもなったら責任を取らなきゃいけないわけですから。そこで木戸幸一は東条英機を推すんですね。東条は主戦論者の強硬派ではあったんですが、天皇に対する忠誠心が強く、かつ日米交渉の状況を知りつつ陸軍を抑えることができる人物でもある、との判断から彼を推したと言われている。まあ強硬派が言うことを聞かないんだったらば、その強硬派の頭みたいなのを首相にしちまえばいいじゃねえか、という発想なんですね。この時の昭和天皇の、いわゆる虎穴にいらずんば虎子を得ずということだね、という言葉が有名ですね。で、これが通説としてよく語られる経緯なんですが、これ結構いろいろな説がありまして、例えば東条自身も、この時点で9月6日の御前会議を再検討すべきだ。海軍に自信がないような状態では開戦には踏み切れない。と基本的に木戸に同調していたので、木戸は東条を推したという見方もあったりします。けれどまあ、概ね東条ならば陸軍強硬派を抑えられると期待されたと解釈されています。かくて東条英機に組閣の大命が下ります。天皇はその際、9月6日の御前会議決定に対し、白紙還元の御状、あるいは友情、つまりその時の決定をなしとし、国策方針の再検討を求めます。開戦も辞せずという結論を撤回し、和平の道を模索せよということです。で、東条は確かに開戦回避の可能性も含めて動きます。が、軍の統帥部が再検討には消極的で、やはり交渉打ち切り、即時開戦を主張するんです。
なんかもう、東条英機っていうともう、やっぱり、永久戦犯の代表格のようなイメージですから、ガンガンこう、導いていくようなイメージだったんだけれども、主戦が熱いから、いけるのではないかと。
そうそう。主戦派の人が総理大臣になったら、首相になったんだったら、それはもうやる気満々だよねってことになるじゃないですか。 なので、まあ、ここで日本はもう踏み切ったんだなって思われてしまうんだが、実際そうではないっていうところはね、これは分かりにくいところで。ともかくも日本政府は9月6日の御前会議の決定を白紙に戻しまして、新たな日本側の提案を作成します。その一つが公案です。公乙平定の公。そこではアメリカの要求する通商無差別、すなわち中国における通商の自由を認め、駐兵機関、中国に日本軍が駐屯することに期限を設けるなどの譲歩がなされます。しかしこの時期に重大な変化が起こってしまう。海軍が海戦に傾いてしまうんです。もちろん海軍内でも、統帥部である軍令部総長の長野などは海戦派ではあったんですが、先の海軍大臣の及川小四郎は曖昧な態度をとっていました。しかし東条内閣で海軍大臣に就任した島田重太郎が、当初は海戦に慎重だったのが、一転賛成派になるんですね。島田という人は基本的に艦隊勤務、つまり現場と軍令部の勤務経験しかなく、軍政に関わったことがなかった。しかもこれまでの日米交渉の行き先とか状況もよく分かっておらず、入念な引き継ぎも行われていなかった。なんでこんなクソ大事な時にこんな雑い人事をしているのかとびっくりするんですが、ともかくこのふわっと入閣してきたかのような島田が、海戦に賛成してしまうんです。というのも一つには島田が、元軍令部総長であった皇族の伏見宮博康王に、速やかに海戦せざれば戦機を逸す、と早期海戦を促すような言葉をかけられたから、と言われる。島田は伏見宮の下で長く働いていたので、宮の影響力が強かったと考えられる。ちなみに島田は、この時のことをこう語っていたと言います。自分は突然馬勢の位置より飛び込み、未だ中央のこともよくわからざるも、数日来の空気より総合して考うるに、この体制は容易に挽回すべくもあらず。この言葉をストレートに解釈するなら、空気で決めた、ということになる。よくわからず大臣になったが、雰囲気的にこりゃ海戦の流れだな、と。ともかく、主戦派を抱えつつも全体として慎重派だった海軍が海戦に傾いたことで、和平の可能性は著しく後退しました。陸軍の中には、アメリカと戦いたくはないが、陸軍からは言い出しにくい。だから海軍に戦えないと言ってもらいたい、と思っている者もいたが、海軍大臣が海戦やむなしと言ってしまったので、陸軍も覚悟を決めざるを得なくなった、とも言われている。また海軍も、これまでアメリカに備えるため、太平洋側で日本を守るため、として予算を獲得してきた手前、いざ海戦か否かを問われて、勝てないからやめましょう、などとは言えなかった。実際、11月31日、島田海軍大臣は、東条との会談で、鉄や諸々の物資の割り当てを増やすことを要求しているんですが、参謀本部内で作成されていた機密戦争日誌によれば、海軍は鉄をくれ、アルミをくれ、ニッケルをくれ、くれなければ戦争できぬと言わんばかりなり、とあり、陸軍としてはかなり不快に思ったらしい。少なくとも執筆者は、マジで切れ散らかしているのかな、というような書きぶりで、その神事の羅列打起すべきや言語に絶す。誠に、海軍は海軍あるを知りて国家あるを知らざるの言、資源なるかな。戦争はできぬの責任を、政府が物をくれないから、というに他ならずしてなんぞ。この重大なる国家の運命を決するときにおいて、乞食のごとき物乞いをするとはなんぞや。というように、くどくどディスっています。さすが仲の悪さに定評ある日本の陸海軍だぜ、と思うんだけれども。まあ、そんなくだらぬことは言っていられない。翌日には、この戦争日誌が、まさに歴史的の重大連絡会議なり、と記す会議が開かれることになるんです。1941年11月1日、大本営政府連絡会議において、帝国国策遂行要領の再検討案が話し合われることになります。これは11月1日午前9時から翌2日の午前1時半まで、実に16、7時間に及ぶ話し合いで、日本の行く末を決める運命の会議、昭和史においても最も重要な会議の一つであったと言えるのではないでしょうか。まず、前夜に鉄をくれと言っていた島田海軍大臣ですが、ここで海軍に対する鉄の割り当て量を増やすことが認められると、彼は海戦に賛成します。この時の様子を、やはり機密戦争日誌はディスマジリに記している。曰く、総長、鉄をもらえば島田さん、決意しますか?と尋ね、解消、うなずけり。 海軍の決意は鉄30万トンの代償なり、哀れむべき海軍の姿かな。これ永久にアジンは明記するを要す。海軍の奴ら鉄30万トンで戦争決めたぞ、というわけです。そして議論そのものは、以下の3案に焦点を当てて行われました。第1案、戦争を避け、餓死に焦炭する。第2案、即時開戦を決意する。第3案、戦争決意のもとに作戦準備の完成と外交を並行して進める。陸軍の参謀本部は第2案の即時開戦決意。陸軍省は第3案の一面戦争、一面交渉という意見だった。そうして話し合いが始まってみると、戦争を避けて餓死に焦炭という第1案についての討議で、大蔵大臣、加谷沖則、外務大臣、東郷重則が、アメリカは戦争を仕掛けては来ないだろうから、今戦争する必要はないと主張し、開戦に反対します。これに対し、軍令部総長長野治美は、今、戦機は後には来ない。つまり、今やらねば後では勝てぬ、と即時の開戦決意を主張。企画院総裁鈴木定一も、物資のあるうちに開戦を急いだ方がいい、という旨のことを述べる。第2案、即時開戦決意については、加谷統合コンビが外交交渉の継続を主張。参謀次長塚田治が即時開戦決意、12月初頭の開戦を主張します。そしてここで外交交渉の期限について論議する必要が生じたので、第3案の戦争準備と外交を並行して進めるという案に関しても一緒に話し合われることになった。そこで塚田参謀次長は、交渉の期限を11月13日、海軍と統合は11月20日までと主張します。また、統合と東条首相は、アメリカとの交渉が成立した時は開戦を中止することを統帥部に約束してもらいたいと要求します。しかし、塚田参謀次長は約束はできないと拒否。杉山、長野らも、統帥を危うくするとこれに反対します。で、そこからしばし平行線をたどるんですが、最終的に外交交渉の期限に関しては、東京時間の12月1日午前0時と決します。この時点で対米交渉が妥結しなければ、開戦を決意するということです。それから、対米交渉においてアメリカに提示する日本側の提案について吟味することになりました。いわゆる公案と、さらに東郷外相が用意した乙案です。乙案は軍部も知らなかった案で、こちらが議題の中心となった。これは南部仏印の日本軍を北部仏印まで撤退させ、日米関係をアメリカによる資産凍結の前の状態に戻すことを企図した提案だった。つまり時間を巻き戻そうということです。しかし杉山参謀総長と塚田参謀次長が南部仏印からの撤退という条件に猛反対します。そこで石油禁輸の解除とアメリカが日中和平の努力を妨害しないことを求めるという条件がさらに付け加えられます。アメリカが日中和平の努力を妨害しないことというのは、これつまりアメリカが蒋介石を支援するのをやめるということです。まあ持って回った言い方が非常に多いわけです。で、この時、統合が辞職も辞さない態度であったため、内閣が倒れることを危惧した杉山と塚田は渋々乙案に同意します。ただし、今言った中国に関する条件が追加されたことで、どうせアメリカは乙案を飲まないであろう、と予測しての判断だったという。もはや陸軍統帥部は、アメリカが日本側の提案を受け入れないことさえ願っているような状態だったわけです。こうして乙案が決定します。ということで日米交渉は、まず包括案としての公案を出し、それでアメリカが渋れば乙案を出すという二段構えで行くことになった。こうして16時間を超える討議の末、連絡会議は結論を見ました。改めて述べますと、日本政府は、公案・乙案による日米交渉を続け、これが東京時間12月1日午前0時までに妥結を見なければ、12月初頭に戦争発起、すなわち開戦に踏み切るということになります。そして11月5日、午前会議が開かれ、改めて帝国国策遂行要領が正式に決定されます。この時、昭和天皇は9月6日の午前会議の時とは違って意思表示をしなかった。実はこの時点で昭和天皇も開戦を決意していたと言われています。で、対米交渉は続けられますが、 和戦両用、戦争の準備も並行して行われることになります。そこで天皇が海軍に対して命令するという形式の大海令第1号が発令。いわく、1、帝国は自存自衛のため、12月上旬、米国、英国及び蘭国に対し、海戦を予期し、諸般の作戦準備を完成するに決す。2、連合艦隊司令長官は、所要の作戦準備を実施すべし。つまり、作戦準備が命じられます。そして翌日には、陸軍でも同様に、大陸名第555号により、南方軍の戦闘序列が発令されます。つまり、陸軍において東南アジアに進撃する部隊を編成するということで、こちらも戦争準備です。ちなみに、南方軍の総司令官は寺内久一。かつて初代朝鮮総督を務め、第一次世界大戦の頃に首相にもなった、あの寺内正武の息子です。ここに日米の最後の交渉が始まります。ファイナルカウントダウンですね。11月7日、野村大使は、春国務長官にまず公案を提示。しかし春たちアメリカの首脳は、実は公案、乙案の存在を事前に知っていました。当時、アメリカは日本外務省が使っていた暗号、アメリカ側のコードネームで言うところのパープル暗号を解読しておりまして、この解読情報はマジックと呼ばれました。アメリカはこのマジックによって日本側の提案を把握していたわけです。そして日本が交渉期限を設定し始めたことをも承知していた。つまり日本が戦争を決意し、その準備をしていることに気づいたわけです。しかし、マジックでは重要な誤訳が発生しておりまして、通商無差別、三国条約、撤兵問題の懸案に関して、日本は譲歩しないという文脈に介され、完全に日本は折れる気がないものと受け止められてしまいました。ともかく、春はマジック情報によって乙案も知っていたため、公案にはほとんど関心を示さず、曖昧な回答を繰り返して時間稼ぎを図ります。
当時の暗号ってのは、その、モール信号みたいなやつ。
いや、暗号機ってのがあるんだよ。機械があって、そこで平文を変換する装置があって、それで暗号文にしてから送る。
って、送信するんだよね。
送信する前に、それを暗号にするマシンがありまして。それで、暗号文にしてから、伝文とかで送るってこと。
うん。
で、それ傍受されるので、だから傍受したとしても、暗号文しかわかんないわけ、うん。だから暗号解かれてなければ何を言ってるかわかんないわけで、
ね。うん。これが全解読され
て
たと。
外務省の暗号が解読されてた。全部ではないんだけどね、ほぼほぼ。要は外務省が、この公案とか乙案、それを暗号文で送ってるわけよ。
うん。
だから、外務省の暗号がバレてたらそこからバレるわけ。
なるほどね。
そのかし、日本海軍の暗号とかバレてないので、軍部の暗号ってのはまだ解かれてない。
うん。外務省がバレて、いずれにしろ、これはほぼバレていたってことですね、
うん。そう。でも暗号っていう話でちょっとついでに付け加えとかなきゃいけないのは、
うん、
外務省暗号は解読されていて、海軍とかの暗号はバレてなかったっていうことだと、これ大事で。
うん。
よく日本の暗号はすべて筒抜けだった、
うん、
だから真珠湾も知っていたんだとか言うけど、それはないです、
うん、それはない。
外務省の暗号しかバレてないので。
そうか。
で、外務省は真珠湾知らなかったんで。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、そうか、軍の海軍の暗号はバレてないから、
うん、
で、外務省は、真珠湾のことをやり取りしてるはずがないんで。
そうですね。
そうか、アメリカが知るはずはないわけだ。
そういうことなんですよ。なので、よく日本の暗号が解読されたって言うけど、日本のどの暗号って話だ。
そうなんだね。
各組織が暗号使ってますから。
各組織が使ってんだ。
そう。
へぇ。
で、よくこういう情報戦に関して日本はすごいアメリカに遅れを取っていたみたいな風に語られるんだけど、実は日本も結構アメリカの暗号を解読してるんですよ。
へぇ。
なので、今まで思われていたほど馬鹿にできたもんではなかった。ので、アメリカ側のいろいろなそういう交渉のやり口っていうのも日本側もある程度把握してたんですよ、
うん。
ただ結果として日本負けてしまったので、全部よろしくないっていうことになっていったわけですけど、本当この辺はジリジリしますね。本とか読んでてもね。
ああ、本当この辺はもう時間刻みになってるしね。
そして11月17日、野村大使とその応援として派遣されたクルス三郎がローズベルト大統領と会談しますが、ここでも大きな進展はなかった。
そこで野村たちは11月18日、独断で乙案よりも譲歩した案をアメリカに申し入れるんですが、これを知った東郷外相が野村たちを叱責し、改めて乙案の提示を指示します。勝手なことするなと。ということで11月20日、野村クルス両大使は春に乙案を提示。春は乙案の中のアメリカは日中和平の努力を妨害しないこと、つまりは介石支援の停止という条件に特に反発します。そもそも日本の政策が平和に向かうことがはっきりしなければそれは無理とのことでした。しかしともかくも春は乙案を持ち帰って検討することを伝えている。さあどうなりますか。そうして1941年11月26日、春は乙案に対し、改めて協定案を日本に提示してきます。正式名称、合衆国及び日本国間協定の基礎概略。何やら地味な名前です。しかしこの提案は、日本政府内の和平派に甚大な衝撃を与え、とうとう平和的解決の希望がついえたと認識させるに至りました。この協定案こそが、後年春ノートと呼ばれるものだったわけです。これは聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうか。協定案の内容はというと、第1項において改めてあの春4原則を掲げまして、第2項において、日本の中国仏印からの全面撤兵、中国において介石政権以外の政権を否認、つまり王政、王朝明政権の否認、そして事実上三国同盟からの離脱、といった内容が並んでいたわけです。これに和平派は失望し、開戦派は天佑と喜んだ。天の助けだと。日本政府の認識としては、これは満州事変、新羅事変での成果をすべてなしにすると解釈し得るもので、これまでの交渉をすべて吹っ飛ばすかのようなものだったからです。日本としては衝撃が走ったわけですが、しかし実は春は直前まで、日本側に対して融和的な提案を含んだ、暫定協定案というものも合わせて提示するつもりでいました。春はこの時点では日本の開戦を避けようとしていたと言われているんですね。これはかなり意外に思われる方も多いんじゃないでしょうか。暫定協定案というのは日本の乙案に近い提案で、日本の南部仏印からの撤退を条件に3ヶ月間資産凍結を解除し、一定の物資を供給するというものでした。実はアメリカとしては、この時期はまだフィリピンの防衛体制が整っていなかったので、今開戦されるとまずいと考えていた。そのために時間稼ぎが必要とのことで、日本に対して妥協すべくこの案が作られたわけです。そして11月22日、春はイギリス、オーストラリア、オランダ、中華民国にこの暫定協定案について説明をしています。しかし中国がこの案に猛反対。協定案について知らされた介石は、日本軍の中国からの撤退問題が根本的に解決される前に経済封鎖が緩和されれば、中国の抗戦は崩壊し、中国国民はアメリカに見捨てられたと思うだろう、と強く主張しています。ここで手緩めないでくれ、と。それから暫定協定案は作り直されるも、結局は放棄され、日本には春ノートだけが提示されることになったわけです。なぜ暫定協定案が葬られたのか、その理由ははっきりしておらず、諸説あります。例えば最前述べた通り、中国はこの暫定協定案に猛烈に反対しましたし、イギリスもそれに同調し、乗り気ではなかったと言われる。春も各国は非協力的だったと述べている。故にそれらの国の反対が原因という説がありますが、一方中国の反対については、春はさほど重視していなかったとも言われています。他に日本軍の大兵力南下の誤報という説があります。これは日本軍が輸送船で部隊を南方に運んでいるという情報をアメリカの陸軍情報部が掴むんですが、ヘンリー・スチムソン陸軍長官がホワイトハウスにこれを過大に伝えてしまった可能性があるという説です。この輸送は実は通常の行動で、格別特異な軍事行動ではなかったのが、日本による開戦が差し迫っている兆候とみなしたということですな。しかしこれも状況証拠だけで確たるものはない。まあちょっとよくわからないと。まあとりあえず、ではこの暫定協定案が、春ノートと共に日本側に提示されていたらば、開戦は防げただろうか。それも研究者によって見解が分かれておるんですが、 少なくともハルノートオンリーほど衝撃的な受け止められ方はしなかった可能性があります。また、ハルノート自体にも検討すべき点があります。例えば、中国からの撤兵という条件でいうところの中国、チャイナに満州が含まれているのかという問題があるんですね。実は、ハルノートの作成過程で、撤兵条件の中に満州を除くという文言もあったんですが、これが最終案で削除されてしまったんです。削除された理由はよくわかっていない。しかしながら最終案に満州を含むといった文言があるわけでもなく、実は含むのか含まないのかはっきりしないわけです。須藤慎二氏は含まれていなかった可能性を指摘していましたね。ということで、日本がその内容の紹介をアメリカに求めることもせず、これを最後通帳と決めてかかってしまったことを批判する研究者もいます。つまり、ハルノートが最後通帳、もしくはそれに等しいものであったという見方には、異論もあるわけです。これを出されたらもう戦争しかない。ってそれ本当ですか?と。実際どうなんでしょうねっていうとこですかね。逆に満州を除外するって書いてあったら、日本は踏みとどまったかもしれないよね。
そうだよね。うん。
そうか、満州は OK なのかってなれば。もう全部撤兵だったら多分日本は無理よ、それ。満州からも手引けって言われたら引き返せない、日本は。
うん、まあそうだね。うん。そうか、意外にそこがはっきりする前に行動しちゃったのかな
っていう、そうそうそう。だから、これ紹介すべきだったんじゃないかって言ってる人いるね。
ああ。でももうなんか、その、焦りみたいなのも感じるよね。
そうね。まあこのタイミングでこれ言ってきた。まあ、条件が戻っちゃってるから。
うんうんうん。
あ、もう話し合いする気ねえんだっていう気持ちは刺さっちゃったんだろうなっていう。
うん。
うん、だから細かい文言を云々じゃなく、もうこれはもう交渉する気ないだろうっていう風になっちゃったのかな、日本としては。ちなみに、ハルノートに関してはこんなお話もあります。ハルノートの原案になったと言われるものに、モーゲンソー思案というものがありまして、まあ思案というのは私の案ということですね。これを作成したハリー・デクスター・ホワイト財務次官補は、戦後にソ連のスパイであるとの嫌疑をかけられています。そういった事情もあり、ハルノートは日米を開戦に追い込むためにソ連の謀略によって作成されたものであるという陰謀説があったりします。雪作戦と呼ばれるやつですね。が、まずホワイトは原案を作成しただけで、ハルノートにその案の一部が取り入れられはしたが、国務省で大幅に書き直されている。しかも、試案ではむしろ日本に対して融和的な条件が含まれていたのが、それらは削除されています。例えば、試案の段階では、排日移民法の廃止をアメリカ議会に要請、太平洋の米海軍戦力の削減、といった提案があったり、ソ連が極東の前線から相応の残留部隊を除き、すべての軍隊を引き上げることを条件に、日本軍も警察力として必要な2、3個師団を除き、満州から撤収する、という条件もある。これはソ連の脅威を低下させつつ、なお少数ながら日本は兵力を残せるという内容です。これまでの話で日本はいかにソ連を警戒し続け、いかに中国に軍隊を駐屯させることにこだわり続けていたかがわかるかと思います。かように日本としては悪くないかもという条件が視野に含まれていたのだが、アメリカの国務省はこれらを削っているわけです。ソ連が日本を海戦に追い込みたかったのなら、ホワイトもしくは彼にコンタクトを取ったソ連のエージェントは、そもそも日本が受け入れられないような強硬な内容にしたはずです。しかし実際はそうではない。なので、ソ連による工作があったのだとすれば、目的はむしろ日本のソ連侵攻を阻止し、満州からの関東軍の撤退を促すため、日本に対して融和的な協定案を作らせることだったんではないか、とも言われている。つまり、日米開戦とは逆の状況を作り出そうとしたということになりますな。そこいらもやはり須藤慎二氏が詳しく書いております。ハルノートを書いた男という著作がありますので。いずれにせよ、日本側はこのハルノートによって交渉継続の意思を喪失させてしまったわけです。 ハルノートで戦争が始まってしまったみたいなことを言う人は本当に多いのだが、そんな話じゃないでしょって、その手前からこんなに膨大な積み重ねがあるんだよっていうことなので、
うん、
いきなりね、なんか最近ちょっとギクシャクしてるから話し合いしようぜ、ポンと春ノートが出されたとか、そういうことじゃない、全然ないので、
うん、そうですね。
やっぱし、で、大きいのは南部仏印なんだけど、その南部仏印だって、うん、日本はめちゃめちゃ強気で行ったわけではなく、 石油止められるとは思ってなかった。だからやってしまったし。
うん、なんかまあ、お互い、こう、いろいろカードを切っていく中で、
うん。
すれ違いやら、読み違いやらが、ドミノ倒しみたいにこう、なっていく感じだね。雪だるま式に。
だから、まあ、よくこう、テレビとかで戦争の番組とかを見て、ターニングポイント。まあ、今回も散々言った言葉だけど、ターニングポイントみたいなのが取り上げられるじゃないですか。けど、こうやって、ざっくりとでも流れ見ていくと、うん、いまいちよくわかんない。そんなに決定打だったのかっていうのが。
いや、そうだ。
いや、でも決定打なんだけれども、いろんなところにありすぎて、どれがじゃ決定打なんだっていうのが、
うん、
非常によくわからない。から、みんな辿っていっちゃうわけ。遡っていっちゃうわけ。
うん。小さなジャブを打ち続けているような感じだね。
そうそうそうそう。昔からね、かなり長期間にわたって打ち続けてって、そこでなんか何かポキッと折れてしまったっていうことだから。
うんうん、そうね、うん。
だからそれがあれなんですよ。本編入る前に喋っていたのはそういうことなんですよ。
うん、
どこからスタートしていいかわかんねえから、もうどんどん遡っちゃうってのはこういうことなんですよ。
なるほど。そして遡ってもわからないね。
さて、春ノートが施行されたまさに同じ日、千島列島エトロフ島の一カップ湾に集結していた日本海軍機動部隊が密かに出航していました。太平洋に出るためです。指揮官は第一航空艦隊司令長官、南雲忠一中将。赤城、加賀、飛龍、蒼龍、昇格、瑞鶴を中心とする空母機動部隊です。注意しなければならないのは、春ノートが来た26日に機動部隊が出航しているということです。外務省が春ノートの翻訳を配布したのは28日なので、春ノートに関わりなく日本海軍は出動しているわけです。日本は交渉を続けながら一方で戦争準備をしており、12月1日に開戦が決定すれば速やかに作戦行動に移る予定だった。時々春ノートで一気に戦争になだれ込んだと思っている人もいるんですが、これまでの話の通り、戦争準備自体は11月5日あたりから始まっているわけです。ともかく日本海軍は太平洋に出ました。国民総生産で言えば日本の12倍、鉄鋼は日本の17倍、自動車保有台数は日本の160倍、そして石油は日本の721倍ある国に戦いを仕掛けるためです。日本海軍は当初アメリカとの戦争を望んでいなかったとされる。しかし海軍の存在意義として、あるいは組織の利益を求めて、予算物資獲得のある種の方便として強硬な主張もしてきた。無論海軍なりの国防官、戦略官を持ってはいたが、どこか常に海軍のことを優先して考えていたような印象がある。機密戦争日誌において、海軍は海軍あるを知りて国家あるを知らざると評された部分ですね。まあここはノリの主観なので格言はできませんが。ともかく、それが己自身を呪縛したかのように、いざ開戦の是非を突きつけられても、不可能とは言えず、あるいは短期決戦ならばとわずかの可能性を見出し、彼ら自身の求めた鉄でできた船、彼らの欲した油で動く船、飛行機を携えまして、多年にわたり仮想敵としていながら、その圧倒的な国力からある面最も争いを避けたかったアメリカの、その海軍の太平洋における本拠地である真珠湾に息を潜めて向かうわけでありました。かつては東からアメリカの方が渡ってくると思われたその太平洋を自ら越えて。かくて1941年12月1日、御前会議において日本政府は以下の決定を見ました。11月5日決定の帝国国策遂行要領に基づく対米交渉はついに成立するに至らず、帝国は米英蘭に対し開戦す。そうして12月2日17時30分、大本営より太平洋上の機動部隊に対して、新高山登れ、一二丸八の伝聞が発せられました。意味は、X デーは12月8日、つまり12月8日に作戦を開始せよ、ということです。また、陸軍の方でも、同日14時、台北の南方軍総司令官、寺内久一大将に対し、日の出は山形とす、という伝聞が発せられました。これも同じ意味です。こうして日本の陸海軍に命令が出ました。開戦です。 ここでまあ日本はね、戦争決意してしまうわけだけど、
はい、
これもだからさっき春ノートがまあ決め手になったみたいなイメージで語られるっていう話をしたけれども、 春ノートが渡された同じ日にもう日本海軍出航してますからね。
うん。
うん。まあ、もちろん、妥結してたら引き返す気だったんだよ。
まあ、引き返す余地はあるけど、もう出てはいるってことだよね。
うん、そう、出てはいる。
うん。
ただ、まあ、これはちょっと完全主観なので、あんまり根拠ないんですけど、これまでの動きからして引き返せたかなっていう気もしちゃうんですよね。妥結したとしても。
そうだね。
うん。なんか、引き返すべき時に引き返してこなかったよね、我々はっていう。
うん。
うん、だから、こんな大規模なね、艦隊が出ちゃって、何もせずに引き返すことができたのかな、っていうのはちょっと思うけどね。まあ、ともかく、まあ、運命の日ですよね、これ。
うん、本当だね。
まあ、12月8日っていうのは開戦日なんだけど、この11月26日、
うん、
春ノートが渡され、そして日本の機動部隊が、まあ、出航したっていう日。
うん、
まあ、ここで、まあ、日本の運命というか、は決まったというような感じがしますかね。
うん
うん、そして、ま、凄まじい国力差でありながら挑んでしまうわけですよ。
うん。もうね、挑まざるを得なかったような感じですね。
自動車保有台数は日本の160倍、石油は721倍っていうね。うん。まあ、こういう数字を見ると、なんて無謀なことをしたんだと思うけれども、日本はやっぱし、短期決戦でいけるんじゃないかと思っちゃったんだよね。
うん。まあ、これまでのプロセスを見ていればいくだろうなっていうタイミングではあるね。
うん、まあ、要は、カウントダウンされちゃってるんで、
うん、
石油止められて2年で備蓄が尽きるっていう。
うん、
でもって戦力差が、アメリカとやれるっていう戦力差が、バランスが変わってきちゃうんですよね。このライン過ぎると、絶対勝てなくなるわけ。
ああ、そうかそうかそうか。どんどん増強していっちゃって。
そうそう。だから、始めるんだとしたらもう今しかないよ。
うん、
っていう時期ではあったのよ。
そうか、今初めて増強する前に早めに主力を叩いちゃえばなんとかなるかもしれない。
かもしれないと。で、逆にここでやらなければ、自利品になってしまう。だから、土下品になるか自利品になるかって有名な言葉があるんですよ。
ああ、うん、はいはい。
だその理屈っていうのも、まあ、後知恵だとなんてバカなことと私も思うけれども、ただそういう論理が働いてたっていうことも確かなんですよ。
うん。
ここでやらないはならないって思っちゃったわけよ。で、それは、後から考えると、引き返すところあっただろうって思うんだけど、ただ、それは当時、この人たちの中には見えなかったんだよ、その分岐点って。
うん。引き返せるタイミングが何度でもあったからね。
うん。
まあ、引き返してこなかったから、ここで引き返せるはずはないっていう感じはするな。
そうですね。いや、そうそう。それ大事なことで、ね、よくこの直前、この太平洋戦争開戦の直前の話をして、ここで引き返せたはず。あそこで思い留まってればみたいなことを、
うん、
そういうことを取り上げる番組とかもあったりするんだけど、いや、この時点ではもうそんなレベルじゃないよっていう。
ないですね。ああ
引き返すのはもっと前だよっていう。
うん。
うん。
1941年12月8日。
まず陸軍上陸部隊が、日本時間で12月8日午前2時15分、現地時間午前1時30分に、イギリス領マレー半島のコタバルに上陸、英印軍と交戦します。そして日本時間午前3時19分、ハワイ時間午前7時49分、日本海軍機動部隊が真珠湾を奇襲します。太平洋戦争は真珠湾攻撃によって始まったと語られることが多いですが、実際はマレー半島上陸の方が1時間早いわけです。また、実は日本軍はマレー半島攻略のため、同日にタイへも進駐しているんですが、これはタイ政府に事前に同意を取り付けていなかったので、国境侵犯となりまして、戦闘が正規してしまった。その後にタイ政府とは協定が締結され、平和進駐という体にはなりましたが、海戦壁と、真珠湾以外のこういった地域でも戦闘が起きていたということはあまり語られることがありません。こういったところにも日米戦争というイメージの太平洋戦争の認識が現れている部分かと思います。ともかく、ここに対英米乱戦争、協議の意味での太平洋戦争が始まったわけです。そして初手の作戦は成功だった。真珠湾の成功の質を問う議論というのは今も多々ありますが、トラトラトラ。少なくとも奇襲攻撃は成功します。しかしこの戦闘で問題となったのは、有名な宣戦布告の遅れによる騙し討ち論です。真珠湾への攻撃が始まったのが日本時間で12月8日の午前3時19分。 野村大使が日米交渉の打ち切りを告げる帝国政府の対米通帳覚書を春国務長官に施行したのが4時20分ということで、アメリカはこれを卑怯な騙し討ちと大いに喧伝します。つまり宣戦布告が攻撃開始後になったとされ、日本側ではなぜ施行が遅れたのかについていろいろな説があります。が、そもそもの話、対米通帳覚書が内容的に宣戦を通達するものなのかという問題があります。というのも、この覚書というのはざっくり言うと以下のような内容になります。我々日本政府は平和のため、あなたたちアメリカとの交渉においてこれまでいくつも譲歩を重ねてきたのだが、あなたたちはというと、中国大陸での現実を考慮せずに、自らの固執する原則論を曲げず、こちらの歩み寄りを全く受け入れようともせず、蒋介石への支援をやめようとせず、自分たちの考えを押し通そうとするばかりである。もはや私たちも、あなたたちと手を携えて太平洋の平和を確立しようという希望はなくしてしまいました。というような内容なんですね。そして最後は以下のように結論している。よって帝国政府は、ここに合衆国政府の態度に鑑み、今後交渉を継続するも、妥結に達するを得ずと認むるのほかなき旨を、合衆国政府に通告するを遺憾とするものなり。つまり、あくまで日米交渉が妥結不可能であると告げているだけの通調で、実は文中において、日本は戦争を始めるという表現はほとんど存在しないし、国交を断絶するという文言もない。もちろんこれまでの流れを鑑みれば、ああもうやる気なんだな、と取れますが、はっきり戦いを戦していない以上、宣戦布告というには厳しいわけです。また、施行の遅れに関しても、奇襲のために無通告が望ましいと考えた軍の要求を受け、外務省が意図的にギリギリまで遅らせたという可能性も指摘されています。ただこれは真珠湾攻撃での話であって、そもそもマレー半島コタバル上陸に関しては相手国であるイギリスには通告していないし、ライン攻略の相手国であるオランダに至っては通告どころか宣戦の詔書の中にすら名前がない。真珠湾が騙し討ちであるかどうか以前に、イギリス、オランダも無通告なんです。なので、真珠湾騙し討ち論だけを論ずることに意味があるのか、という疑問が生ずるわけです。とはいえ、日本としても正式に国内外に戦争の開始を告げなければならない。ということで、12月8日午後11時40分、大日本帝国天皇が戦いを宣することを臣民に告げる、米国及び英国に対する宣戦の詔書が発布されるに至ります。まあ、終戦の詔書、いわゆる玉音放送についてはよく語られるんですが、始まった時の言葉というのはあまり触れられない。ということで、いい機会なのでちょっと読んでみたいと思います。まあ音声だとかなり難解で長いので、まあ苦痛の方もいらっしゃるかと思いますが、まあどうせ今までも長かったんで、まあどうか悟りの境地で聞いていただきたい。天佑を保有し、万世一系の構想を踏める大日本帝国天皇は、将に忠誠優武なる汝優秀に示す。朕ここに、米国及び英国に対して戦を宣す。朕が陸海将兵は全力を振るいて交戦に従事し、朕が百両勇士は冷静職務を奉行し、朕が州所は各々その本分を尽くし、奥朝一心国家の総力を挙げて、聖戦の目的を達成するに遺産なからんことを期せよ。そもそも、東亜の安定を確保し、もって世界の平和に寄与するは、卑賢なる高祖公、卑小なる高校の作術せる英雄にして、朕が謙謙おかざるところ。思考して列国との交義を厚くし、万邦共栄の楽しみを共にするは、これまた帝国が常に国交の要義となすところなり。今や不幸にして、米英両国と金丹を開くに至る。誠にやむを得ざる者あり、兄朕が志ならんや。中華民国政府、先に帝国の真意を介せず、みだりにことを構えて東亜の平和を公乱し、ついに帝国をして感化を取るに至らしめ、ここに4年猶予を経たり。幸いに国民政府更新するあり、帝国はこれと前輪のよしみを結び、相提携するに至れるも、重慶に残存する政権は、米英の否認を頼みて、慶帝なお未だ垣に相攻め具を改めず。米英両国は残存政権を支援して東亜の過乱を助長し、平和の美名に隠れて東洋制覇の非謀をたくましゅうせんとす。 天津さえ予告を誘い、帝国の周辺において武備を増強して我に挑戦し、さらに帝国の平和的通商にあらゆる妨害を与え、ついに経済断交をあえてし、帝国の生存に重大なる脅威を加う。陳は政府をして、事態を平和のうちに回復せしめんとし、隠忍久しきに渡りたるも、彼は豪も向上の精神なく、いたずらに事局の解決を宣言せしめて、この間帰って、ますます経済上、軍事上の脅威を増大し、もって我を屈辱せしめんとす。格のごとくにして推移せんが、党は安定に関する帝国積年の努力はことごとく水泡に帰し、帝国の存立、またまさに期待に瀕せり。ことすでにここに至る。帝国は今や自存自衛のため、決然たって一切の障害を破砕するのほかなきなり。公訴公訴の神霊神にあり、陳は何時優秀の中世遊部に新規し、粗相の異業を開口し、速やかに加工を占拠して、党は永遠の平和を確立し、もって帝国の光栄を保全せんことを期す。漁名漁事。昭和16年12月8日。息が持ちませんね。ということで、何が何やらという人もあろうかと思いますので、さらに現代語でも読んでみます。しつこいね。天の助けを受け、万世一系の行為を継ぐ大日本帝国天皇は、ここに忠誠と勇気を持つあなたたち国民に告げる。私は今ここに、アメリカ合衆国及びイギリスに対して宣戦を布告す。私の陸海軍の将兵は全力を尽くして戦いに従事し、政府の官僚は職務を励行し、国民はそれぞれの務めを果たし、億長の心を一つにして国家の総力を結集し、この戦争の目的を必ず達成するよう努めよ。もともと東アジアの安定を確保し、もって世界の平和に寄与することは、大いなる明治天皇、それを受け継がれた大正天皇の遠大な方針であり、私が一貫して守ってきたところである。諸国と友好関係を深め、万国と共に繁栄を分かち合うこともまた、帝国が常に外交の基本としてきたところである。しかし今や、不幸にもアメリカとイギリスとの間に争いを避けられなくなった。これは断じて私の望むところではない。中華民国政府は、かつて帝国の真意を理解せず、みだりにことを構えて東アジアの平和を乱し、ついには帝国をして武力を取らざるを得ない状況に追い込み、すでに4年以上が経過している。幸いにも国民政府は王政衛政権に代わり、帝国はこれと友好関係を結び協力するに至ったが、重慶に残る蒋介石政権はアメリカとイギリスの庇護を頼み、なおも同胞相争うことをやめようとしない。アメリカとイギリスはこの残存政権を支援して東アジアの混乱を助長し、平和の名のもとに東洋支配の野望を強めている。さらに同盟国を誘って帝国の周辺で軍備を強化し、我が国に挑戦し、帝国の平和的な通商にあらゆる妨害を加え、ついには経済断交をあえてして帝国の生存に重大な脅威を与えている。私は政府に命じて事態を平和的に解決しようと長く忍耐してきた。しかし彼らは譲歩の意思を全く示さず、ただ問題の解決を引き延ばし、その間にかえって経済的、軍事的な脅威を拡大し、我が国を屈服させようとしている。このまま事態が進めば、東アジアの安定のために帝国が長年続けてきた努力は全て水泡に帰し、帝国の存立もまた危機に瀕する。ことここに至っては、帝国はもはや自存自衛のために決然と立ち上がり、あらゆる障害を打ち砕くほかない。皇室の祖先の神霊が見守る中、私は国民の忠誠と勇気を信じて頼み、祖先からの医療を発展させ、速やかに災いの根を取り除き、東アジアの永遠の平和を確立し、もって帝国の光栄を保つことを期するものである。漁名漁事。昭和16年12月8日。さて、ここでこれを読み上げるというのは、まあ、なかなかレアな文章だからというわけではありません。様々な言葉で飾り、あくまで正義はこちらにあるという内容ではあるけれども、少なくともこの時点での日本の開戦理由が告げられているからです。いわく中国との戦争を解決し、東アジアを安定化すべく米英と交渉を続けてきたが、その努力の甲斐もなく、談判破裂し、自存自衛のための戦争が始まった、と言っているわけです。しかしここには書かれていない戦争目的というものが、後から設定されるわけです。まあ、そのことは後で触れます。そんな翌9日、 蒋介石の重慶国民政府は日本に対して宣戦布告をします。ご存知の通り、今まで支那事変、日中戦争は日中双方とも宣戦布告をしていなかった。つまり、戦争ではない戦争だった。それがとうとう名実ともに戦争になったわけです。ということで、こちらの宣戦布告も読んでおこうと思います。ただ、当然中国語なので、これはさすがに機械翻訳に頼りましたので、正確さに関してはご容赦ください。とはいえ、割とシンプルな内容なので、それほど大きな間違いはないかなと思います。文字面を見てもなんとなくわかります。いわく、日本の軍閥は、かねてよりアジア征服と太平洋独占を国策としてきた。ここ数年来、中国は一切の犠牲を厭わず抗戦を続けてきた。その目的は、単に中国の独立と製造を守るためだけではなく、日本の侵略的野心を打ち砕き、国際広報、正義、人類の福利と世界平和を維持するためであることは、中国政府が繰り返し声明してきた通りである。中国は平和をこよなく愛する民族であり、この4年余りにわたる聖なる交戦も、本来は侵略者たる日本が実際の懲罰を受けることで、ついには反省に至ることを期したものである。この間、UFO 各国もまた極度の忍耐を示し、日本が過ちを悔い改めることを望み、太平洋全体の平和が保たれることを祈った。しかし予想に反して、日本はその残虐な本性から明眸を悟らず、さらには英米の UFO に対して公然と戦端を開き、戦争と侵略を拡大し、人類全体の平和と正義を破壊する元凶となることを甘んじて受け入れ、その悪なき侵略の野心を欲しいままにしている。真偽を重んじる諸国にとって、もはや忍耐の限界に達した。ここに中国は、正式に日本に対し宣戦を布告し、内外に告げる。すべての中国と日本との関係に関わる条約、協定、契約は、ことごとく廃止する。以上、特にこれを布告するものである。中華民国30年12月9日。という感じです。まあ、侵略されたから交戦している。という内容ですね。そして、英米との友好関係を強調していますね。国際社会 VS 日本という構図を押し出しているんでしょう。さてさて、日中戦争も宣戦布告ありの戦争となったわけですが、太平洋、東南アジアでの戦いに並行してこちらも続くことになる。そもそも日米開戦までの流れを遡れば、原因の一つはこの中国での戦争でした。それが二国間の戦争から、英米蘭との戦争になり、ひいては第二次世界大戦の一角をなすに至った。けれど、太平洋戦争という呼び方について最初に話した通り、我々はアメリカ・イギリスとの戦争を中国の戦争から切り離して考えがちです。しかしこれまでの日米交渉の経緯を見ればわかる通り、日米はずっと中国での戦争の問題について話し合ってきた。もちろん日独伊三国同盟の懸案もあるけれど、日本にとって基本的には中国問題が重要だったわけです。さて、太平洋戦争という呼び方についての話が浮上してきましたが、中国による宣戦布告の翌日、12月10日の大本営政府連絡会議では、米日ともに戦争となった支那事変を含め、今時の戦争を大東亜戦争と呼称すると決定しました。しかしこれは戦域を示す地域的呼称であり、この時点での戦争目的はあくまで自存自衛だった。先ほど読み上げた宣戦の詔書でも、日本の生存を脅かす米への圧力に対抗し、自存自衛のために決然として立った、と述べていましたね。しかし2日後の12月12日の情報局発表では、大東亜戦争の呼称は、大東亜新秩序建設を目的とする戦争を意味すると宣言される。これにより、自存自衛と大東亜新秩序建設という2つの戦争目的が併存することになるわけです。これがいわゆる大東亜共栄圏の構想につながっていく。日本を盟主として、欧米植民地主義から解放されたアジアが連帯し、一大経済圏を確立するという理念です。そして1942年1月の帝国議会において、東条英機首相が東亜の解放、そしてビルマ、フィリピンなどを独立させるという方針を打ち出し、ここにアジア解放が公式の戦争目的となりました。これまでも見え隠れしていたアジア主義的連帯と日本の存立のための現実主義的な拡張主義というアンビバレンス。これがついにアジア主義的連帯の側も日本によるアジア解放 という美名のもとに国策化され、国益追求のための武力進出と並び立つようになったことで顕在化したことになる。つまり連帯と支配、さらに強い言葉で言えば解放と侵略が一体となった世界です。そしてリベラル士官であればこの戦争を侵略と断じ、保守士官であれば解放を見出そうとする。しかしダイジェストではあるが、交渉の経緯を見た限りで日本側がアジア解放などということを考えている様子はありませんでしたね。もちろんそういう考えを持っていた者もいるかとは思いますが、少なくとも最高意思決定の場においてそれが第一の目的であるとは主張されていない。それどころか41年11月2日の時点で昭和天皇に戦争の大義名分はどうするのかと尋ねられた東条英機は、目下研究中でありましていずれ奏上いたしますと答えている。11月4日の軍事参議院会議でも東条は、戦争目的の権限に関しては具体的に以下に示すべきやに関し研究中なるも、ただいま御前において確信を持って申すまでに至りあらずと答えている。まだ研究中なので天皇陛下にははっきりとは言えないということです。その時期はすでに日米交渉と並行して戦争準備を進めることが決定されていた。それでもなお大義名分としての戦争目的は確定していなかったということになります。ここで改めてさっき読み上げた戦線の詔書を思い出していただきたいんですが、あの文中には東亜の平和や安定という言葉はあれど、東亜を解放するためというような文言は存在していない。あくまで東アジアにおける日中米英の問題が主眼だったわけです。それが開戦後にアジア解放という目的が付属するわけです。こうして日本は大東亜共栄圏という歪な連帯を呼びかけながら戦争を続けることになる。これまでは投げられたコインもひらひらと違う言葉をひらめかせていたわけですが、それが今や何とも奇妙な形になって溶け合っている。
まあまあまあ、こんな感じで戦争が始まってしまいまして、これが最初に喋ったところに戻ってきましたね。戦争にどうやって名前つけるかっていう。
はい。はい、戻ってきましたね。まあ、なんていうかな。もともと、てか途中ぐらいからか。
うん。
戦争の目的が見えてない時点で、名前が付けようがないんじゃないかなとは思うね。
うん、まあ、うん。まあ、同時かちょっと後ぐらいにその大東亜共栄圏っていう目的を要は設定するわけですよ。
まあ、設定だよね、それはね。
これまでの話の中で、このような観念ってあんま出てこなかったじゃないですか。結局やってたことって、やっぱし、いかに中国で権益を獲得するか、それを守るか、そして河北を分離させるか、その結果始まってしまった日中戦争をいかに収束させるかっていう、まあ非常に現場で起こったことに対処しようとする、火消しをしようとしていく中で拡大していったものじゃないですか。
そうなんだよね。その感じだね。うん。うん、
そう。けれど、それでは大義として弱いので、ここで大東亜共栄圏、まあ要は東亜の解放っていうことをここで持ち出してくるわけですよ。
うん。
で、これが、まあ、おおむね定説としては後付けであると。だから、あるいはリベラル的な見方だと、これ後付けに過ぎないって考えられていて、で、保守的な主観だと、欧米の植民地主義とか帝国主義から脱するためにアジアに連帯を呼びかけて、その結果始まってしまった戦争なんだっていう、そういうストーリーっていうものを作るわけですよ。まあ、作るとか、そのように受け止めてるわけですよ。で、ここは割れてるわけね。
うん。
で、これ最初の方で話したけど、でもこれ全くどっちも絵空事だっていうわけではなく、両面持ってるから割れるんだよ。割れ得るわけ。
うん。はいはいはい。
うん。だからこの東亜の解放に関しては、ここでは後付けなんだが、てか私は後付けだと思ってるんだが、
うん、
この種になる観念はあるわけだよ、明治から。
うん。
それアジア主義っていう。
うん。
要はここで政府がそのアジア主義を引っ張ってくるわけよね、国策に。
はい。
ただ、まあそれが昔から日本、大日本帝国の意思であったかというと、それはそういうことではないだろうと。そして結局、この国は何をしようとしていたのか。どこでこの運命のレールに乗ったのか。それもまた個々の事象が溶け合うごとく切り分けがたい連環となっています。その中で決定的なポイントオブノーリターン、回帰不能点を求める施策というものが、いろいろなところで試みられているわけですが、正直自分にはよくわからないです。米英との直接的な対決のきっかけは南部仏印進駐が大きかったわけですが、今回のお話のテーマで言うなら、中国ではすでに戦争が続いているので、これは起点ではない。すでに戦争は起こっています。では盧溝橋事件だったろうか、華北分離であったろうか、連盟脱退だったろうか、熱化作戦だったろうか、 満州事変であったろうか、第一次世界大戦と大化21箇条であったろうか、日露戦争であったろうか、日清戦争であったろうか。しかしこれらは孤立した事象ではなく、それぞれに溶け合うごとく切り分けがたい連環なわけです。一つを塞いでも流れる水のごとく、別のルートをたどって同じ地点に至った可能性も高い。しかし一方で見えてくるのは、事態を泥沼化させたある種の組織的体質です。すべての事態を将来した根本原理というほどそれこそ自虐的に考えることはできませんが、少なくとも正念場で合理的な解決を遠ざけた瞬間というのはたびたびあり、それを招いた組織的、構造的原因はあったと思われます。わかりやすいところでは、帝国憲法の構造に由来する責任の欠如、最終意思決定の欠如、そしてそれに起因しつつ、セクショナリズムによる方針の不一致を棚上げにしたまま、両論併記的に策定される国策、手段の目的化、初期目標の忘却、またはそれらによる目的そのものの分裂、といった日本の内部的問題、そして大陸進出以来の中国での機会均等、門戸開放をめぐる英米との決定的なズレ、といった対外政策の問題、世界恐慌以来の各国の自国中心主義、保護主義、つまり今時の言葉で言えばファーストですな。そして20年代から30年にかけての、いわゆる戦間期の一面的には親善的、協調的な国際秩序が抱えていたある種の矛盾。これはナチドイツ成立の歴史にも言えることですが、大戦を反省して新たな国際協調を模索しながら、それが脆いどころか、さらに激しい反動をもたらす要因を内蔵してもいた。そして日本と世界という関係に話を戻せば、それ以前になんとなく停留していた新帝国主義に遅れて参入した日本と、いわば帝国主義の先輩たちとの間の温度差、そして第一次世界大戦で顕在化した総力戦という未来に対するショック、欧米列国のアジアへの、あるいは日本への差別意識、移民排斥、正確にはその眼差しを感じた日本自身の反応ですね。そして最初に戻りますが、アジア主義というある種の矛盾、それらが組み合わさった時、極めて強い対外志向が発露する。とはいえ、ある時点まではそれは他の帝国主義の列国から突出するほどではなく、また列国も自国の利益が守られている分には強く反応しなかったが、もしかしたらそれは最前述べたような日本の内部的な問題によって非常に分裂的、分散的な行動として現れた結果、中国を含め列国との対立点をいくつも生じさせてしまったのかもしれない。ここは弱気にかもしれないとしか言えませんが、まあ、ともかくこういうことを考えていかなきゃいけませんなというお題目にとどめまして、今回はあくまでそういうことを考えるための至極教科書的な通史をさらうという趣旨なのでありまして、まあ、この辺でしまいにいたしたいと思います。しかしはっきりしていることがある。それはこの戦争の結末です。それこそ皆さんの知る通りの結末なのであります。
でもまあね、ほんと前半の方でも話したけど、一つの行動にしても、
うん、
考え方の違いで行動を起こしている人がいる限り、
うん、
いつまで経ってもまとまりはしないよね。
そうね。これはだから本当にそこが通底してるというか、アンビバレンスなものがずっと並走しているっていう状態と、あとリーダーがいない。だから一つの戦いとか一つの、まあ、事件にしても、そこに関与してる奴らは、実はそれぞれ違うこと考えてるかもしれないっていう。
そうなんだよね。まさに複雑回帰ですね、これは。
そうそうそう。で、これ、太平洋戦争が始まってからもその状態って続きますからね、その。まあ今まではさ、国の方針とかに関してそういう感じだったんだけど、戦争、戦場のという局面においてもそれは発生するんだよね。
うん。
要は、現場にいる人たちで、戦争の目標が微妙にずれている。あるいは、両論併記してしまう。
うん。
さっき両論併記で、早稲の両用で臨もうとしてたって話してたけど、はい、太平洋戦争中も両論併記的な作戦展開をするんだよね。
うん。
まあ、例えば、ミッドウェー海戦であるとか、ミッドウェー島の攻略をするのか、あるいは、アメリカの艦隊をおびき出して、それを殲滅することが主目的なのか、そこで分かれる。
うん。
それを明確化しないまま始めるんだよね。
うん。
だから、こう、上から下までとか、割とこう、一貫してその法則が現れるんだっていう。両論併記的な。
そうか。
うん。だから、これは何でしょうね。これ私の主観ってか、 試験なんだけれども、そのアジア処理の持っているアンビバレンス、二重性、あとは自衛的な対外政策なのか、あるいは資源獲得っていう非常にまあ国益追求的な対外政策なのか、でもそれはほぼ同時に存在しているっていう二重性であるとか、あとはアメリカとどうしていきたいのか、戦いを回避して、まあ、アメリカを怒らせないようにしたいけれども、同時に怒らせるようなことも並走してやるっていう。
多重人格ですね。
なんかね、そうそうそう。そうなりゃ当然のことながらさ、歴史観としても分裂するよね。
うん。どこを、歴史のどの面を見るかによって、まさに人によって考えが変わってしまうよね。どういう戦争であったのかっていうのが。
私、一部を見てしまうと、そこの面しか見えなかったりするから、うん、コインのある一面からしか見えなかったら、それで評価しちゃうけれど、これまでね、とにかくもう、どれだけめんどくさかろうが、これ辿るしかないんだっていうのはそこで、流れで見ていかないと、このコインの表裏っていうのがこう、ひらひらひらひらしてるような状態だから、うん。
いや、なんかさ、すごい、こんなブレブレだったのかっていうのが、まあ本当、正直なところなんだけど。
うん。
でも、かといって、まあ中国もかなり分裂してる状態じゃないですか。そ
う
そう、う
ん、
例えばヨーロッパの連合国、いわゆる。
うん、
あの辺は、どうなの？
もちろんこう、日本ほどではない以上、アメリカだって分裂してたしね。やっぱり日本を追い込まない方がいいのではっていう考えの人もいりゃ、まあこれは戦争も自殺っていうふうに考えてた人もいるし、あとアメリカは日本のことだけ考えてたわけじゃないし、あの、要はヨーロッパの戦争にいかに関わっていくか、っていうことを考えながら日本と交渉してるので。
まあ、そうか。
うん、
まあ、それに日本は結果的に敗戦したから、こういう議論が、
うん、
多分、勝った国よりも強く残るよね。
うん、トラウマになってるわけだからね。とんでもね、失敗をしたからっていう。
うん。研究はきっと、小戦国よりも、なんかいろいろと研究がなされてるんだろうけれども、分裂がね、より顕著になるんだろうな。うんっていう感じだね。
うん。まあ、だから、やっぱし、責任者がいないっていうのは本当でかいですよね。
うん。
うん、ドイツもね、あの、ナチの話をしたとき、あの、非常にあの、文献的な体制であるっていう話はしたんだけど、
うん。
ヒトラーの下はもう横並びになっていたっていう。ただ、それにしても、ずっと同じ政権だったわけだよ。ドイツは。
はい。
ナチドイツ、まあ、ヒトラー政権だったんだよね。うん、でも、日本はもう、めちゃめちゃ総理大臣変わってますし。だからちょっとね。
そうだね。ドイツの時とはまたちょっと全然違う印象だね。
うん。
この政権の動きとか。
あとね、ドイツの場合はね、権力闘争とか、要はその、まあ、組織の論理として非常に内部闘争するんだけど、
うん。
国のイデオロギーとしては割とかなり固まってるわけだよね。
うん。
反共、
うん。
反ユダヤ主義っていう。逆に言うとそういうものがあるのでまとまっていられたってとこあるんだよね。
そうだね。うん。そういうのがないね。うん。
レイシズムっていうのはその効用があるので非常に使われてしまうわけですよ。
うん。
うん、とりあえず、あの、一番の敵を設定しとけばいいわけなんで。
うん。
でも日本はなんていうかそういう、まあ、もちろんその、差別意識とかあるんだけど、根絶しなければならないみたいなイデオロギーにはしてないわけですよ。
うん。
だから何によってまとまるのかっていうのが、まあ、基本的にないわけだよね。それこそ天皇とか国体みたいな枠組み的なものを除けばさ。
うん。
だからまあさっき言ったように非常にブレブレというかこう、目標があんまり分かりにくい形で進行してって、まあ最後の最後にそのアジアの解放とか八公一憂っていう概念を持ち出してきて、まあ大戦争をやろうとしたんだけど、それまでのプロセス見るとなんか、うん、特にっていう。例えば昔のさ、イメージだと、天皇がいて、天皇に対する忠誠心とか愛国心みたいなもので非常にまとまってる国みたいなイメージがあるかもしれないんだが、あれは戦争が始まってからまあこう作ってったものでね。
はいはい。
だからちょっとドイツと比較ができないんですよね。ドイツはやっぱし反ユダヤ主義、反共主義っていうものが本当に割と初期から掲げられて、で、それに向かって駆動してたので。もちろんそれだけで維持できてたっていうわけではないけれども、うん、ただこう、捉えやすいよね。歴史観としてね。
そうね。なんか大きい求心力があると、全体を割と把握しやすいんだけれど。
う
ん、
そう。
これは難しいですね。
だからちょっとこう、さまつな話だけど、当時のね、プロパガンダポスターとかでさ、例えば、枢軸国に対して、まあ、ドイツだったらヒトラー、
うん、
イタリアだったらムッソリーニ、
うん、
じゃあ日本誰の顔を、 書くのかっていうと、じゃあ昭和天皇なのか、東条なのかって、これどっちもやっぱしふさわしくないんだよね。
そうだね、うん、あ。そうかそうか。
まあ、一応建前上は昭和天皇ってことになるんだけれども、
うん、
ちょっとヒトラーとかね、ムッソリーニと並ぶような責任を持ってるのが、なかなか難しいじゃないですか。
ここにはそんな出てこなかったしね。
そうですよ。
誰が一番出てきたのかってあんま答えらんない。
まあ後半で言ったらこの絵だけど。
まあそうだね。今思ったら真っ先にそうだけど、でもそれがさ、
うん、
非常に求心的な力を持っていったのかっていうとそういうわけでもないし。
まあむしろちょっと和平を結ぼうとしたりとか、ちょこちょこっと努力はするけれど、ちょっとうまくいかねえなって言ったらやめよってやめちゃう人だから。
失敗したおじさんみたいな感じ。
でもね、この絵はでも若い頃に、第一次世界大戦の時期に論文を書いてて、
うん、
いかに欧米がね、国際正義みたいなものを振りかざそうと思う。所詮それは白人のためだけの正義ではないかっていうようなことを言ってるんですよ。我々日本人、まあアジアっていうのはやっぱしこう差別されていて、で結局いかに世界が、国際秩序がそのような道理を掲げようと思う。所詮それは全て力のある白人だけの論理ではないか。
うん、
で、それに我々は抗っていかにはならんのだっていうことを若い頃に書いてるんですよ。で、そのメンタリティがやっぱし第一次世界大戦の頃にそれが生まれてたっていうことは非常に重要なことで、
うん、
やっぱどこかで自分たちは持たざる国であり虐げられてるんだっていう被害者意識ってのはあったんですよ。そして同時に第一次世界大戦が起きたという衝撃。そのイデオロギーとしてはっきり分かりやすいものはないけれども、とにかく総力戦に勝たねばならない。
やっぱなんかドイツの話の時も上がったけれども、やっぱり第一次世界大戦ってことになってくるね。っていう
ことになるんじゃないかなと。
うん。
ヨーロッパも間違いなく第一次世界大戦っていうのは本当にトラウマになったんで、
うん、
それによってヒトラーが生まれたと言っても過言でもないので、
うん。
うん。だ結局日本もそうだったのかとなれば、まあ、捉えやすくはなんのかなっていう。
うん。
うん。
そうね。
我々が思ってる以上に第一次世界大戦ってめちゃめちゃ重要なんですよ。日本にとっても。
うん、うん。あと世界恐慌とかね、
うん。うん。世界恐慌っていうのはなんかね、すごい迷惑なタイミングで起きたなって思いますね、あれ。
あ、
そうなんですよ。だからこう、難しいですよね。ここでこうしておけばっていうのがやっぱ言えないですよ、これ。
うん、まあ、それはもうないっていうのがよくわかりましたね。
うん。まあ、ただ、やっぱし、見積もりが甘いなっていうのは本当多いですよね、日本は。
うん。そう。だから、このアメリカとの交渉が始まった時に、アメリカがこう、じりじりいろいろとカードを切ってくるのが、非常に恐ろしいというか、うん、日本のこの、そこら辺の不出来さというか、
うん、
外交の下手さが浮き彫りになるような印象はあったね。
なんでしょうね、正常化バイアスみたいなのが働くっていうか、やっぱ最悪なことは起きないっていう見通しの甘さっていうのがやっぱしあるのかなっていう。で、なんていうの、全く予想してなかったっていうわけでもなくて、可能性としてこう考慮したりするんだけど、
うん、
まあそういうこともあるかもしれないけど、まあないでしょみたいな感じになるんですよ。
あ、それで見積もりっていうことか。
うん。まああとはその目的を一本化してない、まあさっきから再三繰り返してるが、二重化してるから、
うん、
絞らないとずれていくよね。現場でもね、判断が。
そうだよね、
うん。これ一番怖いことだなって、なんていうかこう、これ結構生活で一番なんか身に染みるところなんですよ。
ああ。そうかもね。
うん。目的が二重化した時ってやばいっていう。うん。
そうだね。ああ。だからこんだけ判断がブレんのか。
っていう。やっぱりね。うん、やっぱ二頭追うとやばいっていう。多分、そういうのって、まあ、ちょっとこれ歴史から離れて、一般化すると、ついでにっていう考えがあったりするじゃん。
うん。
例えば、言い出しっぺはついでだったかもしれない。
うん。
けど、それを、ちゃんと周知できてないと、
うん、
ついでにじゃなくなっちゃうんですよ。
うん、うん。
どっちも目的になるんで。そうすると、中には、こっちが本当の目的でしょって、切り替わっちゃうことがあるんで。だから、ついでにっていうのは、あくまで発案者の主観だけであったっていうことがあるよね。
うん。
そりゃそうだよな。だからコミュニケーションだよね、結局。
まあそうだよね。コミュニケーションですね。うん、
で、分かってくれてると思ってたっていう。けど分かってなかったっていう非常に多いじゃないですか。
なんか身に染みるものがあるな。
そうそう。で、こういうのはなんかね、規模の大きい話ではあるんだが、なんかね、降りてくるんですよね。
うん。
まあ、あとこういうのが作用してしまいやすい組織だったっていうのは言えるかもね。日本の政軍関係っていうのは、政府も軍部も、
うん、
割と個人間のやりとりってなんかこうすれ違ったまま並走してしまうっていうことが起きやすい体質の組織だったんじゃないかなと思う。
はいはい。
うん。だから意外と我々が思う以上に、なんていうのか、システマティックな組織じゃないんですよね。あ、そのレベルのこと起きちゃうんだってこと起きますから。
そうね。了解、日米了解案だっけ？
うん。そうそう、あれだってそうだよ。うん。
あれはなかなかね、おい、そんなミス起こるってことが起きてるなっていうイメージはあったね。
そうそう。だから野村吉三郎がね、うん、どういう性質のものなのかをちゃんと言ってなかった。
そうそうそうそう。そんなことある
っていうね。
なんかね、前提伝えてねえとか。そんなことが起きるのと、あとその後なんだ、受け取った松岡。
松岡祐介、ああ。
うん。割とあれ、個人的なプライドで動いてたりするよね。
これがね、実際、あの、ね、日米了解案がアメリカのプランではないのじゃないかっていうふうに疑ってたんじゃないかな。で、実際そうだったわけよ。
ああ、そっかそっか。ああ、うん。
でもプライドもあった。なんで俺の知らない間に違うプラン動かしてんの、うん、っていうのはあったと思うんだよ。
まあ自分は割とね、でかい条約を取り付けてきたからね。
そうそうそうそう。けどもうほら、ドイツがソ連に攻め込んじゃってますから。
そうだよね。あの構想っていうのはもうないよね。
うん。まあまあ、そう、こんな感じなので、ちょっとキリがないんだよ。本当に。まあいろんなところで。
キリないですね、これは。
ともかくやってしまったわけですよ。
はい。
まあここから日本はね、大変苦労なさいますから。
うん。
日本もアメリカも、まあてか世界がね。で、日本はね、310万人亡くなりますけど、
はい、
この310万人って日中戦争含めてるんですよ。
ああ、そっかそっか。
うん。そう、これね、最初も話したけど、割と日中戦争をみんな無視するか流すよねっていう。
うん。
のが今回の本題ではありましたので。うん。
なるほど。そう、僕も小さい時に祖父の話を、戦争体験を聞いた時に、
うん。
え、どこ行ってたのって言ったら、
うん、
中国で。
うん、
中国人と打ち合ってたみたいなことを聞いて、中国？と思って、
うん。
え、アメリカではないの？っていうのを小学校の時にね、思ったのを覚えてますね。
うん。そう、イメージがね。
ずっと中国にいたよって。うん。
うちのじいさんもそうですね。うちのじいさんも中心にいましたわ。
あ、そうですか。
うん。そうなんですよ。結構言ってるんですよ。中国での戦争ってなんかこう、語りたがらない何かがあるんですよね。やっぱしそれは。
そうなんですね。うん。うん、なんか、本当に、教育の中でも薄いですよね。あそこは。
まあ、うん、まあ、それはもう、やっぱし、国内の被害っていうのが非常に大きくなるのが太平洋戦争だからっていうのもあるんでしょうけど、まあ、ただ教科書の場合は別に日本人の感情を忖度して作ってるわけではないから、あれだけど、まあ、日本人が割と総じて日中戦争について語りたがらないのは、やっぱし、それは感情的なものじゃないですかね。
ああ、そっか。ああ。
やっぱし、だから、前に話した通り、被害者としてだけ語れる戦争っていうのは太平洋戦争なんでね。国内においては。
なるほど。
うん。
そうか。
だし、あと、太平洋戦争、これ、まあもちろん、すごい一面的なイメージなんだけど、洋上で空母とかが戦ってる戦争だと思ってるわけですよ。
うん。
あるいは島を巡っても兵隊たちが戦ってる戦争だと思ってるわけですよ。だから民衆のイメージがないわけ。
なるほどね。うん。
本当はいるんですよ。フィリピンとかでものすごい数の現地人を、
うん、
が亡くなってるので、それは、本当に一面的なんだけれど、ただそういうイメージを持たれてしまってる。
うん、
で、かたやでも日中戦争、シナ事変になってくると、民衆の姿があまり詳しくない人でも思い浮かべてしまうわけだよ。
うん。
だから非常に語りにくいっていうのはあるんじゃないですかね。
うん、なるほど。結構重要なポイントですね、そこは。
うん。だからやっぱしこう、戦争の惨禍をとか、反省をって言いながら、やっぱし、海に目が向いてるっていう時点で、やっぱ自分もちょっとこう自分を甘やかしてるところあるんだろうなって気がしますね。
うん。うん、常にこう被害者的な目線で話しているところがあるっていう感じですね。
まああとこういうことを言うと、例えば保守的な人たちからすると、いやいや日本の加害性ばかりをリベラルは言うじゃないかっていう反発をするんだけれども、まあこれどっちもどっちなところがあって、
うん、
それぞれがそうなんだよ。都合のいいところだけ取るので、うん。だから例えば、まあ日本は非常にその加害的な立場で考えないよねっていう指摘もされるんだけれども、一方で、じゃあ日中戦争が拡大化していくときに中国の国民政府がかなり結構積極的であったっていう部分 はあまりニュアンスとして強調されなかったりするっていう。
うんうんうん。やっぱり、
日本の一方的な侵略っていうイメージっていうものを担保しておきたいから、
うん、
そこがあまり強調されないけれども、流れとして見ていくと、やっぱり中国側でもかなり積極果敢に拡大化しているところもあるわけですよ。
うん。
で、それ双方あるので、
うん。
だからこれ、実は左右ともに実は都合のいいところだけ取ってるところはあるんですよね。
うん。
うん、それはいろんなことありますからね。どっちだって。うん。
うん、じゃあ、こう、淡々と起こった出来事を見ていこうと思っても、
うん。
例えば被害の状況とか、
うん。
亡くなった人の数っていうのも正確にわからない部分もあって。
そうね。
それすら掴みづらいっていうのは難しいところですね。
難しいですね。しかもね、
うん。
まあ、通襲事件とか、南京事件とかっていうのはまあ流してますけど、う
ん、はい、よくわかりますよ。
けどまあ本当はね、語らなきゃいけないところなんだが、
まあ今回の趣旨とは外れるところなんでね。
うん。まあでもね、どんな話し方、どんな語り方したって文句言われるんですよ、これ。このジャンルは。
あ、
これしょうがないんですよ、これ。
そうですね。
うん。うん、言葉の使い方とかでももうダメですから。
うん。
だから大陸に進出っていうか侵略っていうかで違うわけだし。
うん。
うん。いや、侵略はしてないって言われるわけだし。
はいはい。
うん。まあ、一番感情の制御は難しいんでしょうね。このジャンルはね。
うん。
どうですか？日本はどういう国だと思いました？今回の話聞いて。
そんな難しいと投げかけてくる。ひどいですね。
いや、それでいいと思うんですよ。むずくないですかっていう。
いや、むずいです。やっぱり、アップデートしてない人たくさんいると思うんですよ。まあ、天皇の元みんなで一枚岩で、
うん、
なんか玉砕みたいなさ、
うん、
そういう考えでとはまあ全然事実は異なるってことがよく分かったし、思った以上にこう、やもう何回も言ってますけれども、
うん、
意思決定のプロセスが統制取れてないっていうのもよく分かりますし、
うん、
もう後半に行くとね、さっき話したようにもう個人の感情とか、
うん、
なんかそのズレがどんどん大きくなっていくような印象ですとか、
うん、
やっぱり国内の分裂っていうのが思った以上に大きかったですね、
うん、
それとやっぱ中国での出来事の複雑さ、あと、うん、中国の地理的な難しさ、
うん、
今回意外に中国について考えましたね。
あ、そうそうそう、それはもう中国の話をメインにしようっていう風に思ってたので。
ああ。
逆にちょっとロシア方面がおざなりになったなという反省はあるんだけれども。
あ、そう。
うん。とにかくでもこの中国が大事だっていう話はしたかったんですよね。
うん。
うん。中国とのやりとりの中で起こったことだっていう認識がやっぱし本当に薄いなって思ったので。
うん。うん、
もちろんこう、日本が大陸に進出したからアメリカと対立してしまって起きたっていう知識、漠然とした知識がある人は多いとは思うんだけど、けど、なんていうのかな、どんどんどんどんその認識がなくなっていくんじゃないかなって思ったんですよ。だってもうアメリカと戦争してたこと知らない世代がいるんですよ。
そうなんですよね。びっくりしますね。うん、
まあ、どうやったらうまくいくかって多分無理なんですよ。歴史学んでも。
ああ、はいはい。
うん、多分ね。でも、これやるとやばいっていうのは多分学べるんですよ。
うん。そうか、どうやったらうまくいくかっていうのは、その時々おそらく大きく違うことだけどね。
まあもちろんね、完全に防げるわけではないけど、ただ少なくとも、これはやばいラインなんじゃないかって、うん、判断できる材料は提供してくれるんじゃないのと思いますけどね。
うん。まあ、ただ、これまで見てきたドミノ倒し状況を見ると、
うん、
踏みとどまるのって難しいんだなっていうのは、よくわかりますよね。まあ、だからこそ踏みとどまらなければならないんだけれども、
うん、
いざそこ自分が立場置かれた時にね、
うん、
どうかな。
それは確かにそうなんだけど、でもそれやるしかないんですよ、結局。
うん。
うん。だし、あと、こう、もちろん後知恵だからいろんなこと言えるんだけど、でも後知恵で、実は意外とこの人たちって、この可能性について全く気づいてないよなってことあるわけじゃないですか。
うん。
例えば、なぜ、この交渉が妥結しなかったら即開戦なのか、
うん、
なぜここで連盟を脱退しなければならなかったのかとか、当時の人たちは当たり前に考えるんだよ。当たり前にそうだって思っても、でももう一個ルートあったんじゃない ていうのって後知恵だからわかるわけだけど、で、それは当時の人に気づくのは無理だよっていうのは、それはね、そうだし、わかるんだけど、ただそれで終わらせてもいけないわけだよ、やっぱし。
うん。
いや、当時の人たちが見過ごした道がそこにあったんだったら、それはやっぱそのルートってのは覚えとかないといけないだろうっていうことではあるので。
そうか。うん。
そう、だから後知恵っていうのは確かに危険ではあるんだよ。
うん。
危険ではあるんだが、じゃあでも後知恵もなかったら何も学ぶ必要はないです。
そうですね。まさに、おっしゃる通りです。
それなんだってそうじゃないですか。
あ、そうですよ。うん。
そもそも人文科学はほとんどやばいです。うん、まあだからまあ、中にはもう人文はいらねえっていう人もいますからね。極論ではね。
うん。なるほど。今回、なんかこう、うん、そういえばリスナーが聞いてるじゃないですか、これ。
そうですね。
だからなんかこう、言っておきたいというか、意外にこういうテーマを持ってましたっていうのとかないですか？
意外にこういうテーマ？
うん、そうそうそう。
ああ、でも、まああれですかね、その、視観の分かれ目っていう話はずっとしようと思ってたんで。
はい。うんうんうん。
なぜ分かれてしまうのか。
うん。
まあだから、これはなんていうのか、この戦争はこうでしたっていうことを言いたいのではなくて、それの受け止め方の話をしたいとは思いました。
うん、うん。なるほど。そうか。
まあ、昔から言ってますけど、歴史っていうのはまあ、結構、自分らの考えを補強するために学ぶ人って多いので、
うん。
良きにしろ、悪しきにしろで。
うん。
で、まあ、それはまあ、良くないよねっていう話は昔からしてきたけど、逆に言うと、それがどうやったらそれができるのかっていう話を、逆にしてみたいと思った。日本のこの、これまでの行動で、ここの部分を拾えば、肯定できるとか、
うん、
ここの部分を拾えば、まあ、否定できるっていうような。で、そういう分かれ目がいろんなところにあって、
うん、
それをそれぞれ取ってんだよっていう話だ、
うん。
うん。だからそういう部分だけ取るの危ないから結局全部丸ごと飲み込まなきゃいけないけど、それにしては分量多すぎるよねっていう話をしたかったです。
なるほど。
うん。
そうか、積み重なるドミノを、一つ一つをまあ見ていくけれども、
うん、
このドミノの量が多かったんで。
そうそうそうそう。
うん、
なので、そう。だから知識的なところっていうよりか、どっちかっていうとそっちの方が、うん。その受け取り方の話をできればなと思ってましたよ。
うん。
うん、それでみんなね、立派な土佐欲、道欲になってほしい。
はは。
うん。もう真ん中なんか許さない。
許さないですか。じゃあ、聞いてる人によってはもう、全然、捉え方が違うと。
もう極左極右かもしれない。いや。いや、真ん中って難しいんですよ。小さい。
いや、真ん中って、うん。
ね、
ないかな。うん。やっぱりそういう話ってね、どうしても避けちゃうからね。
避けますね。一番めんどくさいじゃないですか。うん、こんなそうそうそう、こんな平和なポッドキャストをやってる身としてはね、こんなん一番嫌ですよ。
本当だね。
まあ、ちょっとでも、非常にこれからまた、なかなかバランスを持って喋ることが難しくなってくるので、うん。
はい。
大事な姿勢になってくるかなと思いますね。
うん。じゃあ、その、受け取りの目線ということを、まあ、特に意識してほしい、
ね。そうですね。
ですね。うん。じゃあ、できればこのポッドキャストを、友達同士や夫婦などで聞いて、これについて話して、どう意見が食い違ってくるかで。
うん、喧嘩。喧嘩して。おすすめできない分量なんでね、これね。完全にね。まあ、あと、最後に言い訳しときたいんだけど、ものすごい薄いです、今回話したことって。
ああ、そうですか。
ええ、マジで。
まあ、確かに、一つ一つを薄くさらっていくって、たくさんっていうイメージはありますね。そうそうそう。うん。今までのスタンスとはちょっと違うなっていうのは思いましたね。
うん。まあ、こう、マニアックな話っていうのは、やろうと思えばできるわけですけど、やっぱしこれはちょっとそういうわけにいかないなっていう。
うん。
うん。だから薄くなっても全体でいくしかないっていう。うん。
なるほど。で、その形態になったのは、まあ、さっき言ったように、
うん、
受け取り方みたいなのを、まあ、その、こっち発信する側のコンセプトが違ったので、こういう形態になりましたよってことですね。
うん。やっぱタコツボ化してますからね、いろんなものが。
あ、そうですね。それは感じるな。うん。
知識的に。
うん。
で、自分もそうなんですよ。一つの特化したマニアックな話をしてる方が楽しいんですよ、そりゃ。けどね、なかなかこれはそういうわけにいかないよねっていう、っていうような感じで。
はい。
私が思ってることはそういうことです。
わかりました。
じゃあ、ダニエさんが伝えたいメッセージもお願いします。
伝えたいメッセージですか？ いや、もう伝えたいメッセージは、
日本国民に。
日本国民に伝えたいのは、まあ、己がどちらに傾いてるかを見極めようってことですね、やっぱりね。
そういうことですね。うん。
うん、もう、それです。
あ、でもそれは、大事だと思います。その、バランスよくなるのはいいんですよ。ただ、いきなりバランスよくなろうとするんじゃなくて、うん、まず、自分どっち側だろうって考えた方がいいですよね、うん、先に、うん。
そうそうそう。それは大事だと思いますね。
うん。いきなりね、バランスを取ろうとしてしまいすぎると、昔も喋ったけど、何も発しない人になるんで、多分、それ。
おお。
うん、多分。要は一番真ん中って何かって言うと、無思考ですから。
はい。そうですね。うん。そのためには、人を巻き込んで、話を吹っかけるって
。はい、これっつって。長い
そう。そういう感じでしょうかね。
はい。
ということで、いやー、なんか思い残すことはないですか？
ないですね、もう。
わかりました。
疲れましたよ。普通に。
疲れましたか？そうですね。いやー、ほんと、今回は、本当にお疲れ様でした。
いえ、こちらこそ。
いやー、ちょっとなんか、終わったテンションになってしまったけれども、リスナーに話しかけるの忘れてた。
まあ、いいんじゃないですか。ナチュラルで。
そう。ね、これに対するね、ご意見、ご感想をね、ぜひ送ってほしいなと思いまして。
はい。
お送り先は、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ぜひ感想してね。
はい。